自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、モッシュのフォックスミュージック、パーソナリティは私。先月なんと覚えてますか皆さん、80年代を圧巻したセーラーズの社長のしーちゃんさんとね、ツーショット撮影しました。モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第64回目となりました。新年明けましておめでとうございます。つい先ほど私も知ったんですけども、この年末から新年にかけてですかね、視聴率ランキングでなんと今週1位だったようでして、もう全く存じ上げませんでした。もう斉藤由貴のおかげかな、あとはリスナーの皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。ぜひ本年度2016年度もよろしくお願いいたします。で、あとは放送の頃にすでに1月、これ末ぐらいの放送になるんですけども、先ほどお伝えしたセーラーズの社長との話は前回放送でできたらよかったんですけども、なんせ前回の収録の直後にラフォーレに行った出来事だったので、それは奇跡、もう本当に神対応でした。素晴らしかったです。詳細は私のブログに、写真付きでアップしてるんで、そしてマイケルが着たモデルのスタジャンを着た、いや写真もなんか言ってますけどそれも出てるんで、ぜひご覧いただければと思います。そんな去年の出来事で放送に間に合わなかったシリーズで、ちょっとDクレプスのライブ行ったんですけどね、それよりは2008年に行った、同じ復活系で言うなら、ジャーマン系で言うならファウストの方が良かったなっていうのもあったんで、今回はファウストのお話をお送りしたいと思います。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今月のフォックシーミュージックはファウスト、もうこれはねタイトルもバンド名も合わせてのファウストです。1971年リリースで、ファーストアルバムがバンド名とタイトル一緒になっていると、このアルバムとバンド名一緒っていう形式はあれですね、フェンスオブディフェンス形式いや完全にフェンスオブディフェンスの方が後なんですけどね、完全にもうファウストの方がもう絶対先輩ではあるけども、ちょっとAT'sオタクなんでね、分かりやすくフェンスオブディフェンスの名前出しちゃいました。時代が結成も71年なんで、カンとか単純にドリームとか、ドイツあたりのこのですねクラウトロック、クラウトっていうのはザワークラウト、キャベツの酢漬けですね、それから来た名前のロックではあるんですけども、ちょうどそのカンが69年とか8年とかその辺ぐらいでデビューして、その後、69年かな、でタンジェリンドリームが70年で、その後に、ファウストが71年だったと、いうことだったので、徐々に、このクラウトロックの評価が高まってきてる頃に、彼らは結成してアルバムを出したということなんですけどもね、このファウストという、アルバム、音楽的にもね、こうひょっこりビートルズのね All Need Is Love タタタルルみたいなのが入ってきたりだとか、ドイツ人の男女の会話がこうひょこっと入ってきたりとか、そう思ったらひょっこりこうひょっこりっていうかね、ピアノのなんかショパンの調べみたいな感じがこうブラブラって入ってきたりとかしてね、何なんでしょうかね、やっぱりこういうちょっとそういう抜いた感じのところが私はもともと好み、ホルガヒラーとかね、歌い方とかでもちょっと抜けた感じの人が好きっていうのは前から何度もお話ししてたんですけども、そういうちょっとなんか力抜いた力んでない感じのところ、かつしっかりノイズ感はあって、かつ時代的に、ジャーマンサイケみたいな、なんていうんですかね、もうセブンティーズ感があふれたプログレ なんつかこうウッドストックみたいなちょっと私70年代は本当実は弱いところはあるんですけれども、ただ聞いた感じで、あ、この感じプログレな感じがするなみたいなのが、あ、最初はさすがに、分かるんで、今こうやってこうお伝えさせていただいたんですけども、まあ、そんな感じで相変わらず私は全アルバム網羅してるわけではないんであれなんですけれども、まあ、一般的に、セカンドのソファーというアルバムの急なね、あれ急にはなんかまたポップな感じに、なってましたけども、まあ、このファーストのファーストのがリリースしたファースト印象深いと、ジャケ含めて印象深いと、いうものなんですけどもね、まあ、でもそんなね、セカンドの、急にポップな感じに仕上がってるなんて評価も、まあ、世間ではあるんですけども、まあ、2008年のライブで、スーデラーであった日本の、ライブであった盛り上がった It's Rainy Day Sunshine Day か、これももちろん収録されてるし、なんか作りとしては、まあ、これも私と同じような感覚でいいのかどうか分かんないんですけども、まあ、私も基本的にこうダンスとかこう演劇とかのこう演出をする中で同じことはなるべくあんまりしたくないっていうのがあって、でどうしてもクリエイターとしてはそこの気持ちは働くのはとても、まあ、悪いことじゃないんじゃないかなと。ただまあやっぱ聞く側としては、あれなんかちょっと期待してた感じと、あ、なんかちょっと違うかも、がっかりなんてのはやっぱあるのかもしれない。そこがやっぱりね、リスナーと、まあ、視聴者と聞いてくれる人、ファンの人と作り手側の意思の違いなのかななんてところもあったりするんですけども、これでもまあこれは私が勝手に言ってることなんで、実際のファーストのメンバーがどういう気持ちで、ファースト、セカンド、そしてサードアルバムと続けて出していったかっていうのはちょっとまだ分かんないところでもあるんですけども、ちなみにさっき言ったスーデラのライブで盛り上がった、あーいつまた忘れそうなの、It's Rainy Day Sunshine Girl だったっけなだったっけなそれがね、その曲聴いてるとなんかね、これ私だけかな、ね、イーノのブライアン・イーノの、Taking Tiger Mountain の中のアルバムの中に入っている China My Chowna、 China My Chowna、 言えてない、チャウチャウみたいになってる、チャイナマイチャイナ、だから中国、私の中国ですね、略すと直訳するとそのね、チャイナマイチャイナに似てるんですよね。テテテテテテテテ、このギターがねこうリピートする感じが あるんですよね。どっちも同じフレーズをこうずっとずっとリピートしてて、それがね私は思ったんで、ちょっと全然 YouTube で、まあ、いつも言ってますけど YouTube で、聞いていただければなと思います。なんだ、ファウストの It's Rainy Day ってもう入れるだけで多分出てくると思うんで、それと、E の、アルファベットはね E のって入れたらいいですブライアン E の E のの E のチャイナマイまで入れたらもう出てくるかなきっとそこでちょっと聞き比べしていただけると雰囲気が似てると思うんで、聞き比べてください。ということで、まあ、何かとDクルプスと比較しちゃってるんですけども、やっぱりね、ちょうどね2015年、去年の12月のいつだったっけな、前半ぐらいだったっけな、赤坂にある、ゲーテ、まあ、私らはゲーテって呼んでるんですけども、なんだっけな正式名称、東京ドイツ文化会館か、っていうところがあって、そこには学校の体育館みたいな講堂みたいなのがあって、そこの中でまあ、ライブをすると。で前日は確かね、高円寺の UFO クラブでライブやって、それはお金をちゃんと取ってて、でその翌日私が行ったゲートのやつは無料だったんですなんと無料で、行って、で無料で行った割にはすげえなんか1000円分ぐらいの飲み食い券をねタダでくれるんです。なんて大盤振る舞いなんだと思って、それはまあクリスマスの前だったっていうのもあるし、ゲーテの所長さんが多分その年度ぐらいで任期を終えるのかな、なんかそういうのもあって、すごく ライブ無料でなんかやたらいい食べ物とビールが飲めたなみたいないう印象なんですけどもね。正直すみません、Dクルプスファンには申し訳ないんですけども、私音源iTunes の中にも入れてはいたんですけど、そんなに再生回数いってなくって、で、そうだな、まあ結果的に言うと、Dクルプスよりはデジタル面で言うと私はジーザス・ジョーンズ聞いてる方が全然いいなと思っちゃって、で重厚な暑苦しさを求めるんであればラムシュタインの方がいいんじゃないかなと。でまあDクルプスはそこを2つこう重ねてやってるんでしょうけど、まあ好みの問題なのかな。まあそんな風に思いましたね。あとね、ライブもディクルプスの場合はこうね、鉄板が置いてあって、鉄板みたいなのがあって、でこれはなんかこうガリガリガーガーやってくれんのかなって大期待をしてたんですけど、場所がゲーテだったのかどうか分かんないけどな、なんかね、なんかパーカッション担当の人みたいなすごくお行儀よくタンタンタンタンタンタンタンって叩いて、終わってたっていう印象があったので、すごく残念な気がして。だってね、スーデラのファウストの2008年のライブなんて、前日のリキッドのやつはね、あんま良くなかったらしいんですけど、私が行ったその翌日のスーデラのやつはもう本当に、まあもう本当チェーンソーもガー火花散るみたいなのももうやってくれるし、で、まあ、観客全体がもう一体となって、あ、もうこのライブはいいっていうのをもうすごく体感したと思うんですよね。でもう私もすごくそれは感じてて、思わずライブ終わってからドラムに声かけたっていうぐらい、まあ、ちょうど時期的に2008年、私がドイツから帰ってきてから、まだドイツ語も、まあ、多少は達者に喋れる時期だったんで、忘れないうちにっていうのも含めて声をかけたんですけども、やっぱそこまでこう突き動かされたライブだったんでね、やっぱり復活系はいまいち、がっかりすることが多かったりするんですけど、ファウストに関してはね、私はこれはこれでマーブルシープとのライブ録音という企画での来日のライブだったんですけども、すごく良かったななんて思ってます。いまだにやっぱ比べちゃいますねそうそう、来日系で言うとね、ドラウとかもいつだったっけな、去年一昨年とか来てたけども、やっぱりそのファーストの方がやっぱ一体感があったのが、ね、どうも忘れられなくってまあ何度も言ってますけどもまあそんなドイツについて語ってますけども、私がドイツでワーホリで住んだのがちょうど2006年で、今からもうほんと10年前になりますね。あの時はまだまだ未熟な状態で、ドイツ行って本当挫折して、もう一度一からやり直そう、修行し直そうみたいな感じで、日本帰ってきて、で、まあ、今があるっていう感じなんですけども、本当に、いい経験したなと思います。で、まあ、ちょうど私の周りとかでも今からドイツに移住する人たちもいるようなんで、もうぜひ若い人たち怖がらずに海外に飛び出して、体験していただければななんて思いますね。踊る Going West、
歌う僕ら Boys Mart First Album Parallel World Out Now
Japanese music spreading worldwide. Yeah. TuneCore Japan. TuneCore Japan. Sell your music, not your soul.
ということで、ファウスト、意味言ってなかったですね。拳っていう意味です。尾形剣のこの剣みたいな。その感じをイメージしていただければいいなと思います。もうファーストアルバムにもがっちり、レントゲン写真の拳のやつが出てるので、これだなという感じで覚えていただければななんて思います。さて告知いきましょうか。1月の31日これちょっと私の誕生日なんですけど誕生日に横浜で、また浜の横で、横浜ダンスコレクションというね、もう長年やってるイベントがあって、そこの17時ぐらいから私たち初期型でショーケース、まあ15分ぐらいの 時間なんですけども、おそらく夏にやったボクチンの午後の15分バージョンやるのかなみたいな感じです。まだあのリハとかまでやってないんで、ぜひちょっと横浜ですけども、赤レンガ場所外でやるか中でやるか分かんないけど、多分中だと思います。無料なんで、お越しいただければなと思います。それと2月は模試ワークショップまた あるので、それも日程チェックしていただきたいと思います。それと2月は川村さんが、まあ、2月末ぐらいになんか、ソメドさんのところでやるって言ってたかな、ちょっと詳しいことは私も聞いてないんですけどもまた2月 あの放送収録近くなったらお伝えしたいかななんて思いますまあそんな感じで2016年第一発目の収録、で1月末に放送という形になるんですけども、まずは今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。